おはようございます。ただいまから令和2年第8回弥彦村次会9月定例会を再開いたします。現在の出席議員は9名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。本日の時事日程はお手元に配布の通りでありますので、ご協力をお願いいたします。これより時事日程に従い総括的な質疑を行います。時事の進行上、条例、一般会計補正予算、介護保険特別会計補正予算、それぞれ区分して質疑を行います。最初に日程第1、議案第54号、弥彦村村税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。条例1案件についてご質疑があればこれを許します。ご質疑はありませんか？ご質疑ありませんか？質疑なしと認めます。以上で条例1案件の質疑を終わります。次に日程第2、議案第55号、令和2年度弥彦村一般会計補正予算括弧第6号を議題といたします。一般会計補正予算についてご質疑があればこれを許します。はい、渡辺議員。
はい、議長1番。一般会計の補正予算についてお伺いいたします。ナンバーリングで申し上げますと、21ページになります。第2巻の総務費、総務管理費ですね。この中の、ですね、12節委託料、これについて57万7千円ということでございまして、この公有財産管理委託料なんですが、実は前回の説明では、前年度未払いだったけれども、すでにこれについてはもう支払い済みであるよというご説明ございました。これの中身なんですが、どんなものがおありなのかお伺いしたいと思います。
はい、総務課長。
はいはい、これは、中身は平成元年度の、分でございますけど、小遊三さんの管理委託料ということで、小遊三財産の、管理、いろいろありますけども、調査に関係する、管理の関係で、増加が支出があったということで、その未払い分を、今年度で支払いしたということでの補正でございます。
はい、
はい、渡辺議員。
委員長1番。今調査というお話でございましたけど、そうすると委託するという内容がちょっとニュアンスが違ってまいりますか。委託するというのは、管理をいろいろこうお願いするとか、あるいは、ね、資産について、公的な財産ですから、それについていろいろ管理を含めてお願いするというのは、人件費とかそういう内容かなと思ったんですが、そういう理解でよろしいでしょうか。
はい、総務課長。
はい、申し上げるのが、これ特別な管理というわけでなくて、通常の、財産の管理につきまして、未払いであったということでございます。
はい、ございました。
はい、よろしいですか。
はい、分かりました。はい、
他に質疑ありませんか。はい、板倉議員。
ナンバリングの27ページにかけてであります。休館1項4目の12節委託料の217万1000円の関連であります。総合防災システム保守管理委託料、それから緊急告知ラジオ運営事務委託料 それから防災行政無線保守委託料、新潟県災害情報システム端末更新委託料と、ありますが、その中で、先般、このような一覧表をいただきました、補正理由の一覧表をいただいたわけですが、その辺について、細かくちょっと、この内容を教えていただきたいんですが。
はい、総務課長。
副議長。はい、これにつきましても、ただいま渡辺議員の質問と同じ内容でございまして、本来、支払わなければならない、まあ、契約をしてあったというものに対して、未払いであったということで、まあ、平成2年度より、もう支払い済みでありますけど、支出を行ったものについて、今回、補正をお願いしたところでございます。で、総合防災システムの保守、委託料につきましては、総合的な防災のシステムの県とのやり取りをしているものがございます。そういった機械関係の保守の委託料、それから緊急告知ラジオ運営事業委託料、これは FM 新潟さんとの契約の中でしております運営事業の委託料で、これは1年分ではなくて1ヶ月分が未払いであったというような内容でございます。あと防災行政無線の保守委託料、これまあその字の通りで防災行政無線を保守を行っておりますので、その委託料と、から新潟県防災情報システム端末更新委託料というのは、これも県の新潟県等の防災情報システムについて、県とつないで、情報交換しておりますけれども、それの端末の更新が、平成元年度にされたものの委託料でございます。
はい、板倉議員。
はい、まあ、今までの、まあ、契約があったのの支払いが、まあ、漏れてたという部分なんですが、なぜ支払いは漏れていたんでしょう。その辺の原因は突き止められましたか。
はい、総務課長。
はい、
これ支払いを、まあ、例えば業者からですね、請求が来てても、結局5は31日が水道閉鎖、期間でありますので、まあ、それまでに、支払いの行為を、行わなかったと、いうことで、ございます。まあ、それによって、未払いが生じているわけですので、7月8日に全員協議会で報告したとおり、その職員については処分をしたということでございます。
はい、板倉議員。
はい、まあ、処分をしたからどうのこうのじゃなくして、その辺が周りがやはりある程度どういうふうにその数字に対して帳簿に対して管理をしているのかという部分について、一人っきりに全部任せっきりというのが私からすると原因ではないのかなと、そういうののフォローが今現在あるのかどうか、その辺はお聞きしたいんですが。
はい、村長。
はい、ありがとうございます。議員おっしゃる通り、そういった部分が一番の原因だと私は考えております。で、結局担当者一人に任せっきり、まあ、担当者は責任を持って仕事をするというのは当然なんですけれども、チェック体制、まあ一昨日もチェック体制の話出てたと思うんですけれども、そういう細かなチェック体制というものがやはり足りなかったのかなというふうに思っております。で、今回のケースもですね、悪意を持って未払いにしたわけではなくてですね、受け取った請求書がまあ、失念していたと、まとめて、まあ、 しまわれていたままになってしまって、まあ、追悼整理期間5月31日までですので、それを超えても気づかなかったということで、昨年度決済ができなかったということで、今年度になって、改めて、まあ、仕事をしていただいているお金ですから、対価はきちんと払わなければいけないということで、お支払いに至ったということでございます。もちろん処分を行いましたけれども、その処分と同時に、まあ、管理責任者の処分も行いました。それはひとえに管理責任ということになるんですけれども、正直申し上げて、彦村役場自体が職員が非常に少人数で構成されているということがあって、大きなところと違ってですね、組織で仕事をしていくというのがなかなか難しい、その人に任せっきりになってしまいがちな傾向があります。ただ今もうこれ以上、人員を増員していくとかという時代でもないですので、効率化を図る中で、相互にチェックし合えるように、相談し合えるような体制を作っていかなければいけないというのが喫緊の課題だと私個人は思っております。そんな中でご指摘の通り、まあ、フォローの体制の弱かった面、チェック体制の弱かった面については、これを機に職員にもお願いしましたし、引き続いてチェックをしていきたいと、私どもも気をつけていきたいというふうに思っているところでございます。以上です。
はい、これで、はい、いいですか。
わかります、はい、いいですか。
はい、
はいはい、私ももうこれで4回目なんでこれでやめますが、まあ、今回ののが一つの、糧になって、これから先をどういうふうにして対応で、やっていくのか、今こう聞いてますと、確かに本人が発信をしなければ、発信しなければ側は気がつかないという部分についての、まあ、フォローもあるでしょうが、その前のフォローとして、文章はおそらく、一括である場所にはいると思うんですが、その振り分けの中でどのような体制を組んでいるのかというのが一つ、もう一つはなぜこれが起きたのか、我々はよく5つのなぜというのを言われるんですが、なぜこれが起こったのか、それに対してまたなぜそういうふうになったのかという部分の突き詰めをやはりこれからしていっていただきたいということで、終わります。
はい、その他質疑ありませんか。はい、古川議員。
今の次ページ27ページですね。中学校のですね、修学旅行中止ということなんですけど、これは中止で、あとは行わないということなんでしょうか。これをお尋ねします。
はい、教育と。
はい、今ほどの質問にお答えさせていただきます。中学校の修学旅行についてですけれども、当初は3月予定をしていたんでありますけれども、今回のコロナ禍の中で、まあ、10月に、まあ、変更ということで、まあ、延期をしていたわけでありますけれども、その後コロナ禍の状況についてはなかなか収束が見えない状況であったわけでありますけれども、学校の方では、その対応について、8月に入って、学年代表の保護者の方々と相談したり、から学年全体の、3年生全員の保護者等の、まあ、懇談会を設けたりして、それで最終的には10月延期した修学旅行の実施について承諾書という形で、まあ、アンケート調査をしたんでありますが、それでほぼ半分以上、6割ぐらいが、まあ、それについてはやはり今回は、まあ、中止した方が良いという、そういう、まあ、答えであったと。そういうことで学校の方で9月1日に3年生の保護者向けに、その結果と中止の連絡を各家庭にしております。なお、その調査をした際に、では関西ということで、まあ、中止になった場合に、じゃあそれに代わるものを経過することについては、ということも項目を設けまして、結局それについては、 ちょっとうろ覚えで8割、9割を超えたんじゃないかと思うんですけど、保護者からやっぱり代替の旅行をぜひ計画してほしいという結果が出たと。で、今、学校側では、業者と、旅行業者と相談をして、それに代わりうる県内を中心にした工程になろうかなと、こんなふうに思ってますが、今、計画を立てて、いるところであるというふうに聞いております。以上です。
はい、古川議
員。ぜひとも実現してもらいたいと。この修学旅行というのは、小学校、あるいは中学校、高校と、人生において、非常に思い出になる、あるいはその人の人生を変えるようなこともたくさんあると思うんですよ。私は私自身がやっぱりそういうところがいっぱいありましたんで、私は一つ提案したいんだけど、県内じゃなくてですね、俺福島はいいんだよ、この辺じゃいいんだけど、昨日も、3知事、福島と新潟、山形お互いに交流しましょうという、5000円ずつ出してですか、それも新潟から福島へ行く、山形へ行く、またこっちへ来てもらうということで3知事が合意したと思います。そういう意味において、私は福島は非常に会津若松にしろ、米沢にしろ、あるいは地震のあった、なんていうか、あの三陸の沖にしろ、あるいは原子爆弾の爆発にしろ、非常に学生さんが、あの子どもたちが勉強になると思います。ましては米沢なんかは我々の、新潟県のですね、上杉謙信さんのですね、あそこは全部お墓もあるし、またあそこ行けば三代目なんかは、明治維新の明治頃のですね、知事になった人もいるはずわけですね。なおかつ、ケネディ大統領ですね、一番尊敬するって言われた時に、王山、これはあの一番ケネディ尊敬するということで、言われたそうです。確かに、ね、あそこ言うとね、すごい勉強になると思います。だからそういう点では、おそらく関西行くよりずっと私は人間ケースの面でものすごく勉強になると思うんで、ぜひともその辺を私は検討してですね、新潟県じゃなくて、そこら行って、そういう点は本当に将来勉強になると思いますんでね、また思い出になると思うし、また自分の人生をね、語る上においてもいい経験になると思うんで、私はぜひとも実現させてもらいたいな、このように思いますんで、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、いろいろとあの他のコースについてもご指摘またいただきありがとうございます。学校側で私、確かの、保護者と話の中では学校では現在4コース考えて、そのうち確か県外が1つあるという話は聞いています、残り3コースは県内でのコースを考えているということで、あります。それでまた保護者の間では先ほどの調査を取ったということでありますけれども、最終的には学校の判断でよろしいという結果で調査はされているというふうに聞いてますので、八彦中学校の方の校長先生主体にして職員集団がしっかりと検討して、コースを子どもたちにとって思い出に残る旅行を計画し、また実施いただけるものかなというふうにこんなふうに考えております。
はい、古川議員。
なぜ私、福島に推薦するかとですね、今日の日経新聞、このウェルスの感染者、新潟が146名、それで福島が184名、非常に少ないんですね。石川とか富山、これは非常に、おそらくこれ、なんていうかな、人口割れしたら、焼き込むのは10倍ぐらいになると思うんだけど、この点では非常に東北でも非常に少ないんで、そういう点ではやっぱり、関西とか東京とかとは全然条件が違うと思うんでね、それが私は十分検事じゃなくて言ってもですね、そういう注意してよくコロナに対して勉強して注意していけば何ら問題ないと私このように言います。そうしないと経済的にもやっぱり、回っていかないんですよ。だから全部東京とか大阪と一緒にするのが私はコロナ、これ私は間違ってると思ってるんですよ。東北とかこういう東北は全然違うわけですから、それはやっぱり行動も全てが違うというのを私は感じるんで、ぜひともお願いします。以上でございます。ありがとうございました。
はい、はい、こんにちは。
古川議員の、ご意見非常にありがたいと思いました。ただ一つだけお願いしたいんですけども、学校教育については学校に任せると大原則なんで、あまり議会でプレッシャーをかけるような発言は申し訳ありません。進んでいきたいと思います。
はい、他に質疑ありませんか。 質疑なしと、渡辺議員。
はい、議長、1番。やはりですね、一般会計の補正予算につきまして、ご質問させていただきます。ナンバーリングで申し上げますと、25ページになります。第6課の農業水産業費、第1項の農業費ですね、農業振興費、その事業費の中で、今回追加ということでですね、特産の農産物の販売促進事業ということで、723万4千、まあ、決して小さい額ではないんですが、追加ということで出されております。で、これのちょっと内訳というか、中身をですね、もうちょっと詳細に教えていただければと。前回説明ございましたけれども、お願いします。
はい、農業振興課。
まだ詳細につきましては、先方との関係もありますので、詳細についてはまだお答えはできませんけれども、補足説明で説明をしたとおり、航空機の機内食に、ヤヒカマを採用していただけるような場合の米の購入経費ということであります。
渡辺議員。
はい、はい、議長、1番。そうすると、これ、いわゆる全日空に対してですね、機内食の提供、ヤヒコマへの提供の、まあ、促進というか、それとか、あるいは場合によってはパッケージを変えるとか、あるいは販売のプロモーションポスターとか、その辺も含めて、これから詳細を詰めていかれるということで、の理解でよろしいでしょうか。
農業振興課長。
まだ具体的な航空会社名についてはですね、この場ではちょっと差し控えさせていただきたいと思いますけれども、今、事業を進めているのは、現物、お米をその、機内食の方に搭載していただけるということで、今、進めているところでありまして、パッケージ云々については、まだこの事業の中には入っておりません。
はい、ありがとうございました。
よろしいですか。他に質疑ありますか。質疑なしと認めます。次に日程第3、議案第56号、令和2年度弥彦村介護保険、特別会計補正予算括弧第1号を議題といたします。介護保険特別会計補正予算についてご質疑があれば、これをよろします。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで、介護保険特別会計補正予算の質疑を終わります。以上をもちまして、総括的な質疑は終了いたします。次に、日程第1、議案第54号、弥彦村村税、条例の一部を改正する条例についてから、日程第3、議案第56号、弥彦村介護保険特別会計補正予算括弧第1号までの条例1案件、補正予算2案件については、お手元に配布しております委員会に、委員会付託表のとおり、所轄の委員会に付託することといたします。以上をもちまして、本日の時事日程はすべて終了いたしました。次回は9月11日午前10時から再開いたします。本日はこれにて散会いたします。大変お疲れ様でした。